ネヘミヤ記の第一章です。まあ、入る前に、ネヘミヤ記のこの全体的なことを、まず、さらっとお話ししたいんですけども、著者はいろいろ言われています。で、もちろん、ネヘミヤ記でありますし、これを先に読んだ方々はわかると思いますけど、その、私っていう一人称がいっぱい使われてきますから、まあ、一番最初にその、この人かなって思えるのはネヘミヤさんでしょうね。ただ多くの、人たちは学者とか、人たちはこのネヘミヤ記を書いたのはエズラだというふうに理解しています。ちなみに、もちろんそのエズラでもないネヘミヤでもないという可能性はありますが、文法だったり言葉遣いとか言い回しが似てると、エズラもネヘミヤも。またもっと言うと、歴代史、第二歴代史も全部ひっくるめて、この同じ人が編纂した、もしくは書いただろうというふうに言われています。で、その場合、このネヘミヤの私の部分ですけども、それはそのネヘミヤさんが、それ自分で書いた日記みたいな、その手記をそのまま引用しているというふうに、理解しています。でもちろん、ヘブライ語のその原点というか、ユダヤ人たちが使っている、そのヘブライ語の聖書を見ても、一応、第一、第二歴代史があって、あ、並びは違いますけど、少し。エズラ記があって、ネヘミヤ記というものはありますが、その、ユダヤ人たちのその、まあ、理解として、エズラとネヘミヤっていうのは、一つの書物だというふうに理解されています。もちろん分かれてますよ。けども、一つ。だから、著者もおそらく一人だろうと、そういうふうに、考えられています。で、まあ、大きく分けると、このネヘミヤ記の内容っていうのは3つあります。一つ目は、エルサレムへ、この、帰還するという、ネヘミヤたちと、ネヘミヤと一緒に帰還する人たちがいる。まあ、つまりこれは、第3次、帰還民みたいな感じ。第1次というのは、エズラの一章に書いてあった、ペルシャのクロス王が、エルサレムに帰っていいですよって言った。それが第1次。で、第2次というのは、エズラと一緒に、エズラの7章ですかに書いてありますけども、第2陣でエルサレムに戻っていった人たち。また、これがネヘミヤ記の、まあ、2章以降に書いてありますけど、それが、第3次エルサレムへその帰還する人たちの、事柄について書いてあるのが、そのが1つ目の内容。まあ、2つ目は、エズラの場合は、アハシエロス王、あ、ごめんなさい、アルタシャスタ王から、許可をもらって、神殿に生贄を捧げたり、器類を捧げたりするようなことが言われていました。で、もうちょっとその宗教改革的な、その第一次で帰還していった人たちの、その霊的な状態を整えるような学者として、祭司として彼は使えました。で、エズラの最後の方には、その外国の女性をめとった人たちの、その名前が全部記されているような感じで、その、神とのその関係をつけていくような感じ。で、もうすでに神殿が立っていて、でもその神殿を機能させるような役割があったのが、このエズラさんです。で、ネヘミヤさんは、今度はそのエルサレムの城壁を再建するということをします。エズラの前にもうその神殿が作られたんですよ。で、エズラはその神殿が機能するように、使わされました。で、働いてたんですけど、その後、その、ネヘミヤは帰ってきて、このエルサレムという町の中に神殿があって、神殿は再建されてるんだけど、そのエルサレムの町をこう囲うような城壁が全部壊されてるんです。今日学びますけど。で、その城壁を、築き直すというのが、このネヘミヤ記で記されている内容の一つです。で、後半は、その社会というか、コミュニティ、ユダヤ人のその社会、コミュニティをもう一度その立て直していくという、もちろんその人がいないので、で、そこに人を呼んで、その人口を増やしていくっていうことと、と同時に、神との関係をそのつけていくという、この両面を、ネヘミヤさんは、取り組みました。で、そのことについての記録がこのネヘミヤ記に書いてあります。で、今日、またおそらく来週まで学ぶのは、そのエルサレムへその帰還していくという、その前後の話というか、それを通して一緒に学んでいきましょう。まず、ネヘミヤの1章の1節から3節までをお読みします。 エルサレムの現状です。ハカルヤの子、ネヘミヤの言葉。第20年の、キスレウの月に、私がシュシャンの城にいたとき、私の親類の一人、ハナニが、ユダから来た数人の者と一緒にやってきた。そこで私は、捕囚から残って逃れたユダヤ人と、エルサレムのことについて彼らに尋ねた。すると彼らは私に答えた。あの州の捕囚から逃れて生き残った残りの者たちは、非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。その上、エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。で、この第20年のキスレウの月というふうに書いてあります。ちなみにキスレウっていうのは、の月というのは、第9の月です。第1から、第12までありますけども、第9の月。まあ、ユダヤ暦の9月になりますね。ちなみに冬です。秋口から冬にかける。で、この第20年となってますけども、その何の第20年っていうのは書いていません。けど、2章の1節を読んでみると、アルタシャスタ王の第20年の2、3の月にというふうになってますから、おそらくこのアルタシャスタ王の2対20年というふうに考えていいと思います。だからこのアルタシャスタ王の治世の第20年のキスレウの月、第9の月、ユダヤ暦でいう第9の月に、エルサレムの現状についてネヘミヤは聞かされました。で、エズラ記を見てみると、エズラ記の7章の8節を見てみると、エズラは王、同じアルタシャスタ王の第7年の第5の月にエルサレムに着いたというふうに書いてあります。なので、エズラがエルサレムに到着してから、このネヘミヤさんがエルサレムの現状に聞くまでの間、だいたい13年ぐらい空きがあります。その、エズラがエルサレムに到着して、もちろんそこでそのいろいろとその改革をして、その人々と関わりながらやってるんですけども、その13年後というのは、未だにこんな状況なわけですよ。で、そのエルサレムの状況を聞いたときには、ネヘミヤはシュシャンの城にいたというふうに書いてあります。でシュシャンというのは、今の、イラクのにあるんですけども、ペルシャ帝国の首都です。で、シュシャンの城ということは、このペルシャ帝国の首都の中にあるお城の中にいたんですよ。つまり、ネヘミヤさんという人は、ペルシャ帝国のど真ん中にいたんですよ。で、一章の一番最後の11節の方を読んでみると、私は王の検釈官であったというふうに書いてありますから、王様に仕えている人だったんですよ。で、もともとその検釈官というのは、王様の毒味的な、毒味係的な役割です。だからその王様が、お酒を飲むときに、これに毒が盛られてないかとか、王様が、食べ物を食べるときに、そこに毒がないか悪いものがないかということをその調べるために、まず飲んだり食べたりするというのが、王の元々の検釈官の役割です。でも、徐々にその役割というのは変わっていったようで、検釈官というのは。もちろんその役割は、持ちつつなんですけど、常に王様のそばにいるんですよね、この検釈官というのは。だから、その、誰でもいいわけじゃないんですよ。なので、その常に王のそばにいることから、その王様のこのアドバイザー的なブレインというか、その王様がいろいろと考えるときに、その助言をするような役割も、この検釈官に与えられていた、もしくは担っていたというふうにも言われています。だから、ネヘミヤという人は、この、アルタシャスタ王に仕えていて、しかもかなり王様と親しくて、もしかするとその助言もしているような、つまりペルシャ帝国の中でも結構その重役的な役割についていた人だということがわかります。ネヘミヤさんというのはそういう人です。エズラさんは、学者でしたね。祭司でしたね。でもネヘミヤはそういうその、参謀というか、外国人だけども、その、 ユダヤ人としてね。けども、ペルシャ帝国でかなりその重役についていた。また、重要な役割が与えられていた人です。で、その彼の親類のハナニさんという人が、ユダから来た数人の者と一緒にやってきたと。ユダというのはエルサレムを含む地域のことを言いますから、エルサレムについて、今の現状について知ってるわけですね。で、それで、ネヘミヤは彼らに、ユダヤ人とエルサレムのことについて尋ねたというふうに書いてあります。面白いですよ。ネヘミヤさんというのは、ここで見る限り、その一度もエルサレムに行ったことはないんですよ。一度もです。で、しかも、彼は、そのシュシャンの城にいて、ペルシャ帝国の一番偉い王様の検釈官で、王様のこの助言するようなアドバイザー的な王様の常に隣にいるような検釈官なんですよ。だから自分のその生活というのはめちゃめちゃ安定してるんですよ。おそらく私たちのここにいる誰よりもその生活というのは安定してるんですよ。だから経済的なこととか物質的なものについて全く困ってない人ですよ。であるにもかかわらず、彼の心の中にいつもそのユダヤ人とエルサレムはどうなってるんだろうかというその思いがあるんですよ。だから別にそのエルサレムがどうなってようとですよ。言ってみれば自分の生活はめちゃくちゃ安定してるんですよ。だから自分の同胞とか、自分のその昔自分の先祖たちが住んでいた、かつてその自分が仕えている神が、ご自分の名前を置いた、もう素晴らしいその神殿がソロモンによって建てられた、そんな話いっぱい聞いてるでしょうけども、別にその自分の生活は困ってないんですよ、全く。でも、彼は、その心の中にエルサレムであったり、神の民のことであったり、その思いというのが常にあったんですよ。だから、この親類のハナニがユダから来た数人の人たちと一緒に来たときに、あ、そういえばエルサレムってそこにいるユダヤ人たちって今どうなんですかって聞いたんですよ。だ神の関心事というのがネヘミヤの個人の関心事だったんですよ。このネヘミヤ記をもう先に全部読んだ方もいらっしゃるかもしれないですけど、その方はわかると思いますけど、から常に祈ってるんですよ。で今日もこのネヘミヤの祈りについて私たち学びたいんですよ。俺、このエッセンスを持ち帰りたいんですよ。自分の祈りの生活に。もしくは、その毎日の生活の中で本当に祈ってないなということに関して、もしそれが今の現状であれば、そうじゃなくて本当に祈ることは必要なんだっていうことを、その一緒に確認したいんですよ。ネヘミヤは祈りの人だったので、その神が何に関心があるのか、神にとって何が完全で、神が何を受け入れ、るのかということを、その知ってたんですよ。感覚というか。私たちで言うと、その聖霊が私たちのうちに住まわれてるわけだから、その祈ってると、その聖霊がその私たちと神との間を取りなしてくださって、その必要なことを教えてくれるんですよ。だから、その神が今何を願っておられるのか、神の関心事は何なのかということを、明らかにしてくださるわけです。神は私に対してもご計画を持っておられますよ。と同じように、私の周りの人たちに対してもご計画を持っておられ、関心を持っておられるんですよ。本来、教会というのは、私たち互いに愛し合うというところです。だから、使い合ったり、祈り合ったりするわけですけど。で、それは、その何を基準にして、使えたり、祈ったりするかですよ。それはその自分の感覚とか感情とか考えを持って人に使えるわけでもないし、その人の感情とか感覚でその必要があるからそれを満たしてくれっていうような、互いに愛し合われるような関係でもないんですよ。でも神が主イエスにあるこの兄弟姉妹にどのようなご計画があって、それがどのようにその進捗しているかということを、その私たち知らないと本当の意味で使えるということであったり、取りなして祈るということができないんですよ。だからなんかその上辺だけで終わってしまうんですよ。元気ですかって。あ、元気ですよって。じゃあ感謝ですね。感謝ですね。終わりなんですよ。もしくはなんか取ってつけたように、今日のメッセージでこうだったから、ああだったから、じゃあ こうなるといいですよね、とかって、じゃあ祈りましょうか、みたいな、それ。で、本当の、そのメッセージを通して、もしくはその御言葉を通して、毎日の生活を通して、神が語ってくださっていることというのは、その、置いておくんですよ。だから話が続かなかったりするんですよ。そのイエス・キリストや、その神の事柄についてですよ。で、ネタっていうのはもう、終わるじゃないですか。分かち合いをやってしまったら。それがその自分のその日々の神のご計画を祈りの中で聞いていて、その教えられていて、そしてそれが今どういう風になっているのかということとリンクさせながら話すと話は尽きないですよ。私はこんな感じですけど、あなたはどうですかって。そしたらその平日の中でも一緒に祈って、本当にその神が思って、考えておられる御心であったりご計画が、そのどうやって今この人の上に進んでるんだろうというその興味もあるんですよ。だから、もちろん、毎日会えるわけではないですけども、その会えない中で、その、あの人、こういうこと言ってたけど、どうなってるんだろうかって、思い巡らして、あ、本当にそのあなたのご計画が、あなたが考えておられることが、その人の上に実現しますようにという、その祈りに変わっていくんですよ。日曜日には、たくさん祈るけども、他の日には祈らないというのは、なんかバランスが悪いんですよ、やっぱり。だから上辺ではなくて、本当にその神が私に対してもご計画を持っておられて、他の人たちに対しても神がご計画を持っておられるって。それが分かった上で、それがどう実現していくかということに興味が持てるかどうかなんですよ。そこに自分のなんか思いを向けるかどうかなんですよ。ネヘミヤは自分のその生活はむちゃくちゃ安定してるんですよ。物質的なこと、経済的なこと、全くその心配する必要がないくらい彼はその重役についてるんですよ。首都の主者にいて、お城の中に住んでて、王様に直接仕えてるんですよ。その人が心の中にあるその思いの中にいつもあるんですよ。エルサレムはどうなってるんだろうか。あそこに住んでるユダヤ人たちは私の同胞たちはどうなってるんだろうかって。本当にそのネヘミヤは祈ってるんですよ。だから神がその思いを与えてくださるんですよ。だから継続するんですよ。突発的じゃないから。私はもう、3日で終わる人だから。3日坊主大先生みたいな。何度やるぞって言って3日も持たないで終わったことか。自分の興味あることとか、自分の好きなこととか、その肉を喜ばすことはいくらでもできるのに、神の事柄に関しては、その自分で思いついて、よし、じゃあこれはいいことだから、やるべきだから、そのやろうっていうふうにしてると、決して続かないんですよ。思いが持たないんですよ。私、結局何やっていいか分かんなくなってしまって、なんか終わるんですよ。いつの間にか、なんか本当はやろうとしてたのに、続いていないような。で、いろんな言い訳が出てくるんですよ。いや、私がまだなんか分かってなかったとか、私はなんかまだ準備ができてなかったとか、私の時じゃなかったとか、いろんなそのことで、その、言い訳を言うんですよ。でも神が本当に願っておられるなら、それがその時なんですよ。自分が知ってる知ってないとか関係なしに神がそれを願っておられるんだったら、その神はそのことを推し進めたいんですよ。自分が準備できるように、この人のことを許そうって神が思いを与えてくださるときに、準備ができてる人なんか一人もいないですよ。準備ができてないから、神の前に助けを求めて、お助けくださいっていう必要があるんですよ。神はそうやって私たちを、その、整えるところから始めてくださるんですよ。最初の思いを与えて、整えてくださって、そして、ことを行わせてくださるんですよ。そのどこを切っても祈りというのは必ず出てくるはずです。ネヘミヤはエルサレムの現状を聞きました。ここでその報告をした人たちというのは、その生き残った残りの者たちというふうに書いてありますけど、英語だとサバイバーズって言葉が使われてるんですよ。だからもう非常に困難な中にあって、もうサバイバル状態なんですよ。普通だったら生き残れないぐらいの、そのサバイバルできるかみたいな、そのぐらいの現状。で、そしり、非難とか、攻めとか、それを受けてるって。だから普通に生活すること自体、困難な状況の中にあるということです。また、エルサレムの町は、城壁が崩されていて、門は火で焼き払われたままで、 だから外敵とか危険に対して無防備のままなんですよ。そしてこの報告を聞く限りにおいてそれが改善されていく兆しもないんですよ。もうある意味絶望的な感じです。だからエズラがそこにいてもですよ、これなわけだから、だから相当ですよ。で、そのエルサレムの現状についてネヘミヤが聞いたんですけども、そこからネヘミヤは祈っていきます。まず4節から11節までっていうのは、この1章の最後まではネヘミヤの祈りです。でもそれを区切って読んで学んでいきましょう。まずは4節、この知らせを聞いたネヘミヤのリアクションです。私はこの言葉を聞いたとき座って泣き、数日の間喪に服し断食して天の神の前に祈って言ったと。まずこのエルサレムの現状について聞いたときに、そこで残りの者たちというのはそのサバイバル状態にあって、普通に生活するのものままならないような非常な困難の中にあって、そしりを受けてるって、城壁は崩されて門は焼き払われたままで、そしてもう危険とか外敵かもう無防備で、もうどうしようもないって、彼は座って泣いたんですよ。座って泣いたというか、もうある意味なんかこのヘナヘナってへたってしまって、もう立っていることもできないぐらいその力が抜けたんですよ。でも泣くしかなかったって。そして数日の間喪に服したってありますよ。私たちもその喪の期間っていうのはありますけど、ある人がね亡くなったらその喪に服するという期間があるじゃないですか。それと同じようにそのネヘミヤはその衝撃を受けたんですよ。あまりにもその悲しみでいっぱいになって、嘆きでいっぱいになって、もう立っていることもできないぐらい、ただ本当にそのがっかりしてというかショックを受けて、もう泣くしかできなかったんですよ。その中でその断食して神の天の神の前に祈ったというふうに書いてあります。これ誰のことを言ってるんですか。誰のことを聞いてネヘミヤはこの立っていられないぐらいその脱力して泣いて数日の間喪に服したんですか。誰のために断食して神に祈ったんですか。それはエルサレムのためであり、また自分の同胞のためですよ。他の人のことについてこの状況を聞いてネヘミヤのようにその反応したのはいつが最後かって話ですよ。ああそれは大変ですねとかって言って自分の中で終わったりするんですよ、バチンって。その人のその上にある神のそのご計画というのが何なのかということもなんか興味がなかったりするんですよ。大変だねって言って終わったりするんですよ。その場では祈るかもしれないけど、家に帰ったらもう忘れてるんですよ。で、あ、明日礼拝で、あ、そういえばあの人何して、どうしてるんだろうとかって言って、前の日に思い出したりするような感じになっちゃったりするんですよ。その、神が本当にその人を、今大変な状況の中にあるその人を愛しておられて、恵み深くあられてその人に対して。そして慈しみと憐れみに満ちていて、将来と希望と平安を与えるような、そのご計画がその人の上にあるにもかかわらず、それがなんかよくわかんない感じになってしまっているということに対するなんか嘆きとか悲しみというのがなんか薄いんですよ。だから自分とその人となんか一緒にできなかったりすると、私にはあまり関係ないけど大変なんだねみたいな感じで終わってしまうんですよ。へえ大変なんだねって言って、でも私たちがこの全く違う状況の中でお互いそれぞれ違いますよ。経済的な状況も物質的な状態も、またその体の健康に関しても全然違う中で、本当にその自分事として相手のことをその愛を持って取りなして祈るとか、毎日考えるとか、神に本当にこの人のことをお助けくださいって祈れるのは、同じ神が私に良くしてくださろうとしている神が、この人にもあの人にも良くしてくださろうとしているって、でもうまくいってないって、なんでだろうかって、そっからしか始まらないんですよ。だそもそも神が私のことを愛しておられて、神が私に本当にその平安と希望と将来を与えるようなそのご計画があるということを知った上で、なんかうまくいかないって、どうしたらいいか分からないって、 主よどうぞお助けくださいって自分のことに対してまず祈ってないと、他の人のことなんて考えも及ばないんですよ。それを双方向でやるわけじゃないですか。神が私のことを愛しておられるって、良い計画を持っておられるって。でそこでようやく初めて神の愛とか神のご計画とかその御心っていうのがこんなに素晴らしいことなのかということがわかるから、他の人になんでこの人がうまくいかないんだろうかって、そこでその心引き裂かれるような思いが来るんですよ。けど自分と神との関係もそこまで行ってなければ他の人のことなんか祈ること本当はできないんですよ。でもネヘミヤは、エズラもそうでしたけども、数日間座って泣いて喪に服して悲しんだんですよ。エルサレムの状況を、別に自分は全然困ってないんですよ。でも本当にその自分ごとのようにエルサレムの現状を嘆き悲しんだんですよ。エルサレムを再建するという神のご計画がなんか頓挫してるというか、全然進んでないという状況を見て、それを見てとか聞いて嘆き悲しんだんですよ。本当にネヘミヤはその神のご計画が、そのエルサレムがその再建されていくというそのご計画が実現することを心から願って彼はいたんですよ。だからそれがうまくいかないということに対して嘆き悲しむというそのリアクションが生まれるんですよ。だから私も本当にその神が私に与えてくださっているそのご計画が実現するということをもう切に願っているのであれば、それがうまくいかないってなると自分のためにその神がご計画しておられることが実現しますようにという祈りは、もっとその何ていうか地に足をつくんですよ。ふわーっとしたのじゃなくて、なんか苦しいですとかって言いながら、で神に頼るということももうひしこいてやる必要が出てくるんですよ。でもなんかその神のご計画っていうか、まあ自分のなんかこういう思いとか願いとかが実現するといいなってやってると、肉でなんとかそのうまくやれてしまったりするんですよ、私たち。で、それが本当にその自分と神との関係の中で、この祈っていて、神のご計画が困難で、こんな素晴らしいもので、私を通してこれが実現していくっていうこの素晴らしさを味わえてないと、そのイエス・キリストにある兄弟姉妹が、この教会の一人一人が、その、に対する神の計画が何なのかとか、それがその、進んでないとかっていうことに対して、なんか興味がなかったり、嘆き悲しむほど、喪に服するほどにならなかったりするんですよ。ネヘミヤ記っていうのは、多くの人たちが言ってますけども、その、リーダーたちが一番読むべき本だって言っています。第一義的に私自分に言ってるんですよ。この群れをその神から任されているものとして、ネヘミヤのように私自分個人がなんかこうやって神に応答して神にその、よって祝福されるということはもちろん願いますよ。けど、それと同時に同じように、この教会に属する一人一人がその神のご計画が分かって、それがその自分、それぞれの日常の生活の中で実現していくっていうことに対して私が興味持ってなくて、どうでもいいやってなってたら、この群れはおかしくなってしまいますから。だから私自身、本当にその祈るものになりたいし、ネヘミヤのように。その神のゆえに、神のその素晴らしい計画が皆さんに実現していくことを切に求めていきたいですよ。神に、断食して祈ってるんですよ。彼はある期間座って泣いて喪に服して嘆き悲しみましたが、ある程度嘆き悲しんだら、その後彼は立ち上がって断食をして神に祈ってるんですよ。神に祈るというのは、この状況に対してもうしょうがないって受け入れることではないんですよ。もう私にはどうしようもないから神に助けを求めようっていうのは、それはしょうがないやって言ってるんじゃないですよ。むしろその状況を思いっきり変えたいって、神に助けをもらいたいから祈るんですよ。自分が頑張るよりも先に、それ祈る必要があるほどですから。祈るということは、その状況を受け入れるってことじゃ決してないですよ。たくさん泣きたい時には泣いたらいいのよ、みたいな。そしたら気持ちがスッキリするからって。確かにそれも一理ありますよ。泣きたい時に思いっきり泣けばいいっていうのは。 でも根本的な解決というのは、どんだけ泣いても、どんだけ苦しんでも、どれだけなんか叫んでも、わーとかって言って解決しないんですよ。私テニスが好きなんですよ。でうまくいかなかったりして、自分がミスった時にもうイライラしてくると、なんか僕はプロの選手みたいにお金持ちじゃないからラケット壊したりしないんですけど、ラケット壊したくなる時あるんですよ。よくよく壊すね、人たちにインタビューされるんですけど、壊してどうするんですかみたいな。でも壊したら気持ちの整理がつくんですとかってね、プロの人は言うんですけど、私壊せないから、もったいないから、ここまでやりそうになることはありますけど、あーとかって自分にイライラして、でもそれこれ壊しちゃったらもう買えないなとかつって、そこでふーってやるんですけど、それでもなんか嫌だなっていう時には、なんか叫んだりするんですよ、わーって。自衛隊の感謝に住んでる方々すいません、いきなり規制が聞こえるかもしれないですけど。で、確かにその時のなんか自分のモヤモヤの気持ちは、それをわーっていうことによって、そのちょっと楽になるんですよ。がですよ、根本的な解決には絶対ならないんですよ。そしたら私叫びまくりますよ、もっと上手になるために。だから根本的な問題というのは、私に力がないってことなんですよ。でしょ。その状況を打破するような、その状況の中でその力を持って前進するような力がないんですよ。だからどんなにいっぱい泣いたとしても、結局のところ根本的な解決にならないので、最終的にはしょうがないやって、その状況を受け入れるしかないんですよ。けど祈りというのは、もうこれはしょうがないとか、これは無理だっていうふうに諦めることではなく、到底受け入れることのできないこの現状を、この中で神が必ず益としてくださるということ、神が必ずその状況の中で私にその身を結ばさせるために、私が本当にその喜んでいたり平安でいたり、その希望を持って生活することができるように、私を変えてく、状況じゃないですよ、私を変えてくださるって、私に力を与えてくださるという、その確信を持って祈るんですよ。そのための祈りですよ。祈るということは、その目の前にあるその祈ってる事柄に対して、これは断固として到底受け入れることができないということを祈るんですよ。だから助けが必要だから、許しなさいという時に助けが必要なんですよ。イエス・キリストの福音を述べ伝えなさいという時に、私助けが必要ですよ。自分に意地悪してくる人に対して、自分に逆らってくる人に対して、その親切にしなさいとか、寛容にしなさいとか、自制しなさいという時に、私は力が必要ですよ。しょうがないなじゃなくて、もう無理だからやんないでもなくて、愛することは神が願っておられることだし、イエス・キリストを述べ伝えることも神が願っておられることだし、その状況に対して、自分のこの力のなさに対して、しょうがないで受け入れるんじゃなくて、これは無理だって諦めるでもなくて、神に求めるんですよ。信仰を働かせてお助けくださいって、それが祈りですよ。日々のそのルーティーンな、天のお父さん、今日も一日祝福してください。ご飯ありがとうございます。アーメン。それを否定はしないですよ、私。けど本当にその力を持って、この祈りが、その私の中で働くというか、その神の恵みを引き出すような祈りっていうのは、時にはですよ。ネヘミヤのように、本当にもう立つような気力も失って、とにかくもう泣いて、喪に服するような、その嘆き悲しみを通過して、そこから信仰を働かせて、この中でも神は私のことを愛しておられて、慈しみと憐れみを持っておられて、私をここから立ち上がらせてくださるはずだって。到底この状況は私には受け入れられませんって。あなたがおやりになりたいということを、私がその実現することができないというこの私の状況は、到底受け入れられませんって。あなたのこの人に対する素晴らしいご計画を実現するのに、この人に今力がなくて、信仰が働いてないですって。この状況を私は到底受け入れられないですって。あなたがこの人を祝福したいように祝福してくださることを私は切に願うんですって。 だからどうぞお助けくださいって。それが祈りですよ。しょうがないじゃなくて。無理だでもなくて。五節。ああ、天の神、主、大いなる恐るべき神、主を愛し、主の命令を守る者に対しては、契約を守り、慈しみを賜る方。だ誰に祈るかですよ。で、ネヘミヤは、この天の神、主って、天におられる神で、主、これは太い主ですから、その、ヤーウェっていう名前を呼んでるはずですね。その、父に対して祈ってるんですよ、つまり。弟子たちがイエス・キリストに、私たちにもその祈りを教えてくださいと言ったときに、こう祈りなさいって、天に増します、私たちの父よって、神のことを父として、お父さんとして祈りなさいって、そして天におられる父よって、そう祈れって。私に祈れって言ってるんじゃないですよ。イエス様って、そうやって、主イエスって言って、そのイエスに願うんじゃないですよ。イエスの皆によって、その父に願うんですよ。聖霊に願うわけでもないんですよ。願うのは、父ですよ。父なる神に願うんですよ。で、その方は、大いなる、恐るべき神だというふうに言っています。つまり、力のある神だって。また、権威や、その力がある方だって。だから、恐るべき方なんですよ。なんか、怖いというか、その、ある意味、顔色を伺うって感じですよ。私たち、その、私たち生きた礼拝というのは、その何が神によって受け入れられ、何が完全であるかをわきまえ知るために私たちの考え方をその一新しなさいって、それが私たちの生きた礼拝なんでしょ？だから常にその神に対して、神が何を願っておられるのか、神にとって何が完全なのか、何が受け入れられるのか、これは神が喜ぶことなのか、それとも神は喜ばないことなのか、そうやって考えること、そのつまり神を恐れるということが私たちの日々の礼拝なんですよ、本当の意味での。ローマの十二章の一節と二節に書いてありますね。だから、その天の神に向かって、その主、ヤーウェという言葉を、その名前を使って呼んで、天の神、主よって、あなたは大いなる方で、恐るべき方だって、私が、その常にあなたの元に行って、そのあなたの顔色を伺うというか、あなたがその正しい方だって、あなたに権威があって、あなたに力があるんだって、そのことをネヘミヤは祈りの中で認めてるんですよ。また契約を守って慈しみを賜る方だって。つまり真実、誠実で真実な方ですって。神のことをその誠実だとか真実だって認めないと祈りというのは決して成立しないですよ。第二テモテの2章13節。第二テモテ2章13節。私たちは真実でなくても、彼は神です。は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからであるというふうに書いてあります。第二テモテの2章の13節。神はご自分を否むことができないんですよ。正しい方だから。やっぱやめたっていうのはないんですよ。キリストの皆によって求めなさいって。イエス・キリストはそのヨハネで言ってますね、15章で。私の名によって求めるものは何でも父が与えてくださるって。私がその愛するということをするために身を、義の身を結ぶためだったら何でも与えてくださるって。それが約束じゃないですか。神がそうやって契約を守る、約束を守ってくださる誠実な方だ、真実な方だということをその信じないと、祈りの中でも。ああ、祈ったけども、とか。でも私なんかは、みたいな感じで、それいろんな、その結局疑って終わるんですよ。でも祈りの中で、その父に対してその呼びかけて、神があなたがどのような方だという、その神が私が今祈っている方は、願っている方はどのような方なのかということを祈りの中で求める前に何かを思い起こして、それを言葉にするということは大切ですよ。契約を守って慈しみを賜るって、私のことを慈しんでくれるって、で親が子供とか、を、その、愛する愛ですよ。本当にその、愛おしむような愛ですよ。それで、私を愛してくださるって。誰に祈ってるかということを、ほんのちょっとでも意識するだけで、私たちの祈りっていうのは本当変わってきますよ。 あ、私このような方に祈ってるんだって、このような方が私のことを助けてくださる、それを私は期待するのかって。だから神についてその全く思い巡らさないで天のお父さんとかって言いながらその祈ってると、それはなんか信仰がなかなか働かないですよ。空気に対して祈ってるみたいな感じで。そして6節と7節。どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください、お願いしてるわけですね。聞いてくださいって。で、ネヘミヤがまず祈ってることは、私は今あなたのしもべイスラエル人のために昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。誠に私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。今度はそのイスラエルの罪を告白してるんですよ。で、昼も夜も見舞いに祈ってますって、神に対して犯した罪を告白してるわけです。だから何度もその許しとか憐れみとか慈しみを、私、神の私に対する確信するまで祈っていいですよ。だから神に許されたというその感覚が全くないのに、信仰が全く働かないのに、もう一度祈ったから許されました、ふんふんって言ってるのは危ないですよ、逆に。いくらでもそれはその昔の感覚みたいなのがその蘇ってきて、そして悪魔がそれを使って、もうリアルにそれを思い起こさせて、私はあーとかって言って、その、悪魔と戦えないから祈りの中で。許されたという感覚がないと。この信仰が働かないと、そこに。本当にその、もちろんその祈ったら許されるんですよ。でも、許されたという、許されるというその信仰が働かないということに関して祈る必要がありますよ。何度でも。神が私のことを愛しておられるということが分かんないんだったら、それが分かるまで祈り続けないと。求め続けないと。このイスラエルの罪を告白している中で、ネヘミヤは、私も私の父の家も罪を犯しましたというふうに言っています。別にネヘミヤが罪を犯したわけでもないし、彼の家、彼の家族がその罪を犯したわけでもないはずですよ。でも、ネヘミヤはイスラエル人の一人として、この民族全体を取りなしに祈ってるんですよ。自分も神の前に罪あるものとして、他者のことを自分ごととして祈ってるんですよ。もちろんその自分も、このエレミヤでさえも、というかエレミヤも人間だから罪を犯さないってことはありえないですよ。だから同じ罪人として、もしくは許された罪人として罪を犯した人に、その、と一緒になんか神の前に出ていくような感覚ですよ。だから私はもう許されて正しくしましたけど、この罪人の千尋さんがね、って。何度も同じことしようってからにって、そういう感じじゃないんですよ。私もあなたに許されて、あなたからその恵みをいただきましたって。そして今この人も、この罪のことで苦しんでいますって。どうか、あなたが私を憐れんでくださって、私に力を与えてくださったように、この人のことも憐れんでいただけないでしょうかって。それが祈りじゃないですか。取りなしの。そもそも自分が許されたとかっていうことが分かってないと、この人の罪を許してくださいっていうことも、本当に確信しながら祈れないですよ。だから神は許す方だっていう、そのことを確信しないと、他の人のために祈るっていうのはもう、大変とか無理ですよ。だからどれだけ自分が神とのその関係の中で、本当に祈りの中で、その、関係が育まれていて、この実体験として許されたとか、実体験として神が良くしてくださるとか、愛してくださってるとか、それがどこまで本当に腑に落ちてるかということが、取りなしの場合にはものすごく必要になってきます。だから取りなしというのはすごいレベルの高いというか、その霊的な意味でね、そのことですよ。自分と神との関係ありきだから、まず。でも、互いに愛し合いなさいというふうに言われてるから、一人一人がその取りなしにまで、その、引き上げられる必要があるんですよ。私のためにずっと祈ってください、私のために祈ってくださいではなくて、自分も相手のことを取りなして祈れるように、日々の生活の中で本当にその神との関係を築き上げていただく必要がありますよ。 聖霊が働いてネヘミヤにその自分も本当に罪を犯したって、このイスラエル人と同じように私も私の家も罪を犯したんだって、本当に神の前にごめんなさいっていうような、そういうそのものは聖霊が与えてくださいますよ。じゃないと偽善になりますよ、形だけだったら。いくらでも大丈夫、なんか言おうと思えば言えますよ。その、ああ、シーロさんがこんな罪を犯してしまって本当に申し訳ないですとかで、私も同じ罪人ですとかって。でも、それもなんか形だけ真似てしまうと、本当に偽善になるんですよ。自分はそんな思ってないのに、言葉だけいくらでも言えるんですよ、そんな。で本当にその聖霊が、その自分にこの罪を、の、なんていうのかな、その人の重荷というか、その人に対する思いというのを与えてくださるときに、自分事として祈れるということがあるんですよ、必ず。形じゃないです、今話してるのは。祈りというのは形じゃないから。このような形で、このようなフォーマットで祈れば、その力ある祈りが祈れますよとか、そんなんじゃないんですよ。本当にその聖霊が一つ一つを導いてくださるし、確信を与えてくださるものなんですよ。確信に基づくものですよ、祈りというのは。信仰に基づいていかないと祈れないんですよ、逆に言うと。イスラエル人は、その、まあ、自分も含めて、ネヘミヤは、あなたに対して、神に対して非常に悪いことをしたって。つまり、モーセに神が命じた命令も、掟も、定めも、守んなかったって。つまり、不信の罪を犯したってことですよ。でそのために、この、列王記とか歴代史で書かれていたそのユダヤ人たちっていうのは国を追われたにもかかわらず、またその神の恵みによってエルサレムに返されたユダヤ人たちが、イスラエル人たちが同じように不信の罪を犯してしまってるって、本当にお許しくださいって。だからエルサレムが荒廃しているその背後に、うまくいってないその背後にイスラエルの民の罪があるってことを、ネヘミヤは知ってたんですよ。預言者ハガイも同じこと言ってますよ。うまくいかないっていうのは現状をよく考えてみなさいって。神に従わないんだったらそれはうまくいかないでしょうって。だから神はイスラエルの民を祝福したいんですよ。エルサレムを再建したいんですよ。にもかかわらず状況が違うんですよ。だからネヘミヤはなんでだってなるんですよ。この状況は到底受け入れられませんって。でもうまくいかないには必ず理由があるって。神はその祝福をとどめる方じゃないですよ。あげるといったその約束を保護にする方でもないし、その祝福を遅らせる方でもないですよ。1秒でも早く私たちを祝福したいはずだから、神はそのような方じゃないですか。でもそうならないというのは、神に原因があるんじゃなくて民の側に原因があるって。罪というのはイザヤも言ってるように、私たちと神との間にその仕切りとなるんですよ。61章かな、イザヤが言ってます。そして私たちの祈りを、私たちの願いをその神に届かないようにしてしまうんですよ。私たちの咎とかその罪っていうのは、だから祝福を遮ることになるんですよ。でもありがたいことに、第一ヨハネの1章の9節で書いてあるように、神は真実で正しい方なので、もし私たちが罪を言い表すと、神はその罪を許してくださって、すべての悪から私たちを清めてくださるという約束があるんですよ。だからそのシャッターを取り除いてもらうために、まず罪を告白して、その罪を許してもらって悪から清めてもらうことをネヘミヤは祈りの先にしてるんですよ。いきなりお願いするんじゃなくて、悔い改めの祈りは24時間365日誰でも誰にでも開かれてますから。8節と9節。しかしどうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が不信の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め、私の名を住まわせるために私が選んだ場所、エルサレムですね、に彼らを連れてくると。で今度はネヘミヤはその罪を告白して、本当にそのひどいことをしてしまいましたって。でもその今度は神の約束を取っかかりにしてるんですよ。あなたがお約束になったその言葉をどうか思い起こしてくださいって。 神がイスラエルのために約束した神の言葉というのは、そのまずもちろん一つは、不信の罪を犯すんであれば、民を諸国民の間に散らすという、それが起こったんですよ。けども、もし神に立ち返るんだったら、エルサレムに連れて帰るって。その約束はあるはずですって。申命記の30章、レビ記の26章にこれが書いてあります。申命記の30章、レビ記の26章。ネヘミアは、そうやって御言葉、聖書というか、を引用して祈ってるんですよ。神の約束というのは、この聖書の中にたくさんあるから、私の罪が許されることも、神が恵みを注いでくださることも、私がその終わりの日に蘇って永遠の命を受け継ぐということを神が願っておられることも、いろんなその約束が、あらゆるそのシチュエーションの中で適用することのできる約束が、この聖書の中にはたくさんあるんですよ。だから常々日々この日常的に御言葉を読んでいたり学んだりすることは必要なんですよ。とても必要というか重要なんですよ、私たちにとって。自分の正しさとか、私がこんなに祈ってるじゃないですかって神にその訴えられるぐらいその祈ってるわけじゃないじゃないですか。しかもその私はこんなにも正しい行いをしてるじゃないですかみたいな、そんなこと言えるような正しい行いさえもないわけだから、取っかかりとなるものは神の約束ですよ。何を盾にというか、何をその取っかかりとして神の前にお願いするかですよ。もう神の御言葉しかないんですよ。神、あなたがこのことを約束してくださったので、私はそのことを信頼してあなたに助けを求めますって、キリストの皆によって何でも求めなさいというので、今何でも求めようとしてあなたの前に出て行っていますって。あなたの前に出ていく資格のないものであるにもかかわらず、イエス・キリストが私とあなたと神との間のに立ってくださって、私に同情してくださって、そして大胆に神のあなたの神の御座に、恵みの御座に出ていけるようにしてくださったことを信じていくんですよ。その全部聖書に書いてあるわけじゃないですか。ヨハネの14章の26節。ヨハネの福音書14章の26節。そこには、その聖霊が御言葉を思い出させてくださるということが書いてあります。聖霊は助け主ですから、私たちに全てのことを教えてくださるって、ヨハネの14章の26節にそう書いてあります。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますというふうに書いてあります。これイエス・キリストの言葉です。だから私たちにすべてのことを教えてくれるんですよ。だから識別することも、何が正しいのか、それを識別することも聖霊が教えてくれるんですよ。そして私たちの心に刻んでくださるんですよ。神が願っておられることとか。そしてキリストが話したすべての言葉、御言葉を思い起こさせてくださるというふうに書いてあるから、キリストから聞いてなければ、つまり御言葉を学んでいなければ、私たちは思い起こしようがないわけだから、御言葉に触れるというのは、あまり深く理解できなかったとしても、読み進めるということはとても大切です。そういえばこう書いてあったやって、聖霊がなんか思い起こさせてくださる時が来るんですよ。祈りの時に本当にその神の御言葉を握って、神の約束を取っかかりにして、祈ろうっていう時に、その読んでいたら、聞いていれば、その聖霊が、あ、そういえばこういうこと書いてあったやって、別にそれが開かれなかったとしてもですよ。ではこう書いてあったから、こういうふうに学んだから、どうぞあなたの約束によって、の通りに私をお助けくださいって、このようにしてくださいって祈ることができるんですよ。また御言葉は聖霊が与えるその剣だって、エペソの6章にその神が与えてくださる武具として、その6つのことが書いてありますけど、その中の一つがこの剣ですよ。で、祈りというのは祈りの中で使いなさいって、この武具を。で、祈りというのは戦いで、戦いはその悪魔のその策略に対して私をその、私の信仰を苗させてくるような、神から離すような、そのようなその悪魔の策略に対してその立ち向かって戦うのが祈りなんですよ。だから御言葉は剣ですから、剣がなかったらその立ち向かいようがないから、防戦一方ですよ。 だから相手がひるむことないんですよ。防ぐことはできても、相手をひるますことや、こっちから打ちかかっていってその領地を広げていくことはできないんですよ。だから御言葉というのは私たちにはとても大切で、その御言葉を祈りの中で使っていくことはとても重要です。10節、これらの者たちはあなたの偉大な力とその力強い御手を持って、あなたが贖われたあなたのしもべ、あなたの民です。神がこれらの者たちを憐れむ理由についてここにで言ってるわけですよ。あなたがその偉大な力とその力強い御手を持って贖われた者たちじゃないですかって。だからどうか憐れんでくださいって。あなたのしもべでありあなたの民ですって。でモーセにも同じようなことを言いました。神はこの民を、ここにいるその民を今全部滅ぼすから、あなたからその子孫を始めるって言った時に、モーセはこのイスラエルの民を取りなして、どうかこの民を憐れんでくださいって、あなたがその力強い御手を持って、偉大なその力を持ってそのエジプトからここに連れてきた民じゃないですかって、あなたがそのようなことをしたら、あなたのその名に、あなたに栄光が帰りませんって、どうかその今思い直してくださって、この人たちを憐れんでくださいって、あなたの民を、あなたが憐れんだ者たちをって、そう願ったんですよ。以前の43章の1節と4節を読んでみると、その神はその私たちのことを愛していて、高価で尊いって言ってくださるんですよ。それは神が私たちをあがなったからだって。だから神は私たちのことを愛し、私たちのことをその高価で尊いって言ってくださるんですよ。あがなられたもの、イエス・キリストの血が与えられ、その与えられているものを、その神が見捨てることをしないんですよ、決して。だから憐れんでくださるはずですよ、必ず。イエス・キリストを信じる信仰によって、私たちも神の民とされているわけだから。でも、イエス・キリストのことを知らない人にだって、第二テモテの2章の4節とかだと、神は全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるんですよ。ローマの3章の23節、24節。全ての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いの上に、与えなしに義と認められるって。だから、その恵みというのは全ての人に、その対象ですから。恵みを求めるのは神が、どうぞこの人に恵みを注いでくださいというのは、この御言葉からも、その、適用できますよ。また、エペソの2章の8節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物ですって。イエス・キリストを信じるというその信仰でさえも神からの賜物なわけだから、この人に信仰を与えてくださいということもできるわけじゃないですか。私に与えてくださったように。ヨハネの3章の16節、神は実にその一人子をお与えになったほどに、よう愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためだって。愛されてるんですよ。すべての人は神がその愛しておられるんですよ。そしてその愛を受け取ってほしいんですよ。それを受け取ったら、その愛し合うという神との関係が出来上がるんだけども、それを受け取らなければ、それがその神との関係に入ってこれないんですよ。だから願うわけじゃないですか。その人に受け取ってほしいから、イエス・キリストさえも惜しまずに与えたわけですから。救われてない人たち、イエス・キリストのことを知らない人たちのために取りなすときには、たくさんの約束があるんですよ、神の。御言葉からどんどん引用すればいいわけじゃないですか、学んでいったことを。神は、恵み深く、憐れみ深い方なので、私たちが取りなしをして、その神の前にお連れすることができない人っていうのは誰もいないんですよ。すべての人を神は憐れんでおられるから、愛しておられるから、どんな人にでも私たち祈りの中で神の恵みの御座にそれを取りなして連れて行くことができるんですよ。相手がどんな人でも。そして最後に、ネヘミヤは11節願っています。ああ、主よ。どうぞ、このしもべの祈りと、あなたの名を喜んで敬うあなたのしもべたちの祈りとに耳を傾けてください。どうぞ今日このしもべに幸いを見せ、この人の前に憐れみを受けさせてくださいますように。その時私は王の検釈官であった。で、冒頭でも祈ってますけど、もう一度私そのこのしもべの祈りに耳を傾けてくださいって。そしてあなたの名を喜んで敬うあなたのしもべたちの祈りとに耳を傾けてくださいって、そうもう一度祈ってるんですよ。そして、このしもべに幸いを見せてくださいって、このエルサレムの状況、民の状態をどうにかしてほしいって、 そのためにこのしもべに、だからこの私に、私がこのなすべきことを与えてくださいって。でどういうことかというと、この人の前に憐れみを受けさせてくださいますように。この人っていうのはアルタシャスタ王ですよ。その時私は王の検釈官であったわけですから、この人アルタシャスタ王から好意を受けることができるように、そしてエルサレムに自分を生かしてくださるように、それがネヘミヤの願いなんですよ。神がネヘミヤの心にその重荷を与えてるんですよ。重荷というのは思いとか志ですよ、他の言葉で言うと。神のご計画、神の御心というのをそのネヘミヤの心に書きつけたんですよ。私はエルサレムを再建したいって、私の民をもう一度再建したいって、その神のご計画を、御心をネヘミヤの心の中に入れたんですよ。ある意味それは重荷なんですよ。なぜかというと、ネヘミヤは自分ではどうしようもないからそんな願いがあったところで、私にはこのエルサレムを再建するとか、そこに住んでいる民をと神との関係をどうにかするっていう力なんかないんですよ、自分に。だからもう重荷でしかないんですよ。重いんですよ。思いはあるのに、それを成し遂げる力がないし、術もないって、どうしようってなるんですよ。だから、嘆き悲しんだんですよ、まず。そして一定期間嘆き悲しんだ後、心を神に向けて祈ったんですよ。ネヘミヤは、自分ではどうしようもないってことを認めて、嘆き悲しんで、その後信仰を励まして、信仰を使って、立ち上がって神に祈ったんですよ。私の失敗の多くは、神が私に思いを入れてくださった時に、よっしゃーって、神がこんなことを私のうちに思いとして入れてくださったって、それでも速攻で動くんですよ。自分にそれができるとかできないとか、その賢い建築家はそれがちゃんと立つかどうかという算段をするわけでしょ。お金がちゃんと足りるのかとか、材料があるのかって、イエス・キリストがおっしゃったように。でも私賢くないから、なんか神がこんな思いを与えてくださったらやったーみたいな感じで、もうすぐにでも自分が動いて、そのことが実現できるような錯覚に陥ってしまって、なんとかして自分の努力で神が入れてくださった思いを遂げようという、その一歩が私の多くの失敗の始まりなんですよ。イエス・キリストは自分を通して何か成し遂げられたときに、この世にいなさいって、私は役に立たないしもべですって、私はなすべきことをしたまでですって、そう言いなさいって。考えてみてくださいよ。役に立たないしもべにですよ、神の言いつけを成し遂げる力があるわけないじゃないですか私がどうあがいても、役に立たない、神の前に役に立たないしもべである私がどうあがいても、神の要求を 100% 全うすることなんて決してできないんですよ。そのことを本当に知らないと、簡単に神を、私を使ってくださいというふうに言いたくなるんだけども、それがどれだけの重荷か。神が私を使う、神に使われるということは、私には到底できないことなんですよ。なんか奉仕をするとか、なんか神の役に立つとかっていうことを、もうそればっかりを考えてしまうから、神のご計画が実現するとか、私を通して神の国が広がっていくという、この壮大なことのはずなのに、なんか OK やりますよみたいな、自分に任せてくださいみたいな、そういう錯覚に陥ると必ず失敗します。神の御心を本当の意味で知ると、自分に対する。まず何が来るかというと、やったーじゃないんですよ。まず、嘆き悲しむというのが来るんですよ。なぜかというと、それ私にできないから。心を尽くして、思いを尽くして、知力を尽くして、精神を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。私たちがまずやるべきことですよ。同じように、自分と同じように、自分の隣人を愛しなさい。この二つが一番大切な戒めですよ。 新約聖書でそのイエス・キリストが常々言われている、俺は福音を述べ伝えなさいですよ。これは全ての人に言われているんですよ。イエス・キリストを信じた。別に教会で何か奉仕をするとか、その前にもうすでに言われているんですよ。これらのことっていうのは、本当に心から正しいその動機で、神が願っているようなその方法で、私がそれを成し遂げるっていうことは私には到底できないんですよ。だから、もうプレッシャーであり、重荷でしかないんですよ。神の願いというのは。まずはですよ。そして、ネヘミヤのように、私たちも一定期間嘆き悲しむ必要があるんですよ。うわーって、こう、うわーって。私にはできないって。そして、信仰を働かせるんですよ。神がどのような方だったのか。確かに私に力がないし、下手すると私には罪が残ってて、罪が残ってるというか罪があって、それを悔い改めないといけないって。それを許してもらうとこから始まるかもしれないですよ。そして、神が何を約束してくださったかって、それを盾にして、とっかかりにして、その祈り求めていく必要がありますよ。で、神が私を、神が周りの人たちを愛しておられるということを信じて祈り続けるんですよ。私の今の願いは、神の願いを私の心に重荷として入れてくださいなんですよ。なんか軽々しくなんか祈れるようなんじゃなくて、もうなんかうーって言いながら、その祈れる、祈るような、その重荷として思いを与えてくださいって。自分自身のことも、皆さんのことも、この久米島のことも、本当にその重荷としてそれを受け取ることができるようにという、それが私の願いですよ。これで最後にしますけど、二章の一節を読んでみると、最初の本。二章の一節。アルタシャスタ王の第20年の二三の月に、っていうふうに書いてあります。で、まあ二章、三章、四章っていうのはまた次回に回しますけども、この時初めて、ネヘミヤは王様に自分の心の内を明かします。そしてエルサレムに行かせてくださいっていうことを言います。ネヘミヤが、このエルサレムの現状について聞いたのは、この第20年のキスレウの月です。9月です。それで、2、3の月というのは第1の月です。まあ、後ろに戻るんじゃなくて、ユダヤ暦では1月に、9月から1月になるんだけども、アルタシャスタ王のその治世では、まだその20年の中なんですよ。意味わかります？例えばその、令和は、本当は去年の5月1日から始まったから、で、その、令和の、その1年間って考えると、その、5月から5月までっていう、まあ、4月30日までっていうのが基本です。20年っていうのは、この、ユダヤ暦の9月から1月ってのをまたいでるから、アルタシャスタ王の治世というのは、少なくとも第2の月から始まってるはずなんですよ。まあ、そういう感じです。で、何が言いたいかというと、キスレウの月、その、第9の月から第1の月まで祈ってるってことは、神は、エレミアは神から機会が与えられるまで4ヶ月から5ヶ月祈ってたんですよ。思いが与えられていて、これをどうしたらいいんでしょうかっていうこの苦しい祈りを、どうしたらいいですか、どうしたらいいですかってエルサレムに対する思いがあるんですよ。で、いきなりじゃあもう思いがあるからってやったーとかって、やりますとかって言ってるんじゃないんですよ。神がその扉を開いてくださって、そして信仰で踏み出すというところまで彼はずっと祈り続けてるんですよ。4ヶ月から5ヶ月。で、この4ヶ月から5ヶ月の間、彼は本当に苦しかったはずですよ。ずーっと重荷として祈ってるんですよ。神に対して。どうしたらいいんですかって。どうか扉を開いてください。だから本当にその神が扉を開いてくださるタイミングが分かりますようにって祈ることも大切ですよ。でも、その信仰の冒険にも価値がありますよ。もしかしたら今かもしれないってやってみようって。でもそうじゃなければ、あ、間違ったやつって、今じゃなかったやつ、すいませんって言って、私が間違いましたってまた元に戻るような、その信仰の冒険も必要ですよ。励まされた時にやってみるっていう。でも重要なのは、いずれにしても、正しいタイミングで正しい方向に踏み出すことですよ。これは、祈り続けてないと絶対にわかりません。今だというそのタイミングは。祈ってないとわからないことなので、祈ってみてください。私が口でどんなに説明しても無理です。人それぞれ違うから。ネヘミヤの場合は、このアルタシャスタ王から聞いてるんですよ。どうしたのって。顔色悪いけどって。 悲しそうにしてるけどどうしたのって、そこから始まったんですよ。ある時には信仰の冒険かもしれないですよ。ヨナタンと道具持ちみたいに。自分からよし、今かもしれないって。行ってみようって、二人で何十万の、その、兵隊に立ち向かっていくわけですよ。そういうことかもしれないですよ。だからそれぞれ違うから、もうこうだって言えないです。でも祈ってないと分からないんです。今だというのは。本当にその神がどのような方なのかということを思い起こしながら、神の約束を握って、自分のためにも、他の人にも、のためにも、その祈っていけますように。でも、これは本当にその聖霊が私たちに与えてくださる、ある意味、重荷としての、その、助けてくださいっていうその重荷がなければ、祈り続けるってことはできないんですよ。思いつきじゃなくて、重荷というのは。本当に心に刻まれるって、この人の救いのために、もうなんか、この人のことを思うために、この胸が張り裂けるような、ああ、もう助けてくださいという、そこに向き合い続けないと。そして祈り続けると神がタイミングを与えてくださるんですよ。その人の救いであれば。いつか本当に福音を分かち合う機会が与えられるはずですよ。いつか。それを信頼して神に乗り求めるんですよ。祈ります。天のお父さん。それあなたが恵み深い方で、憐れみ深い方であることをありがとうございます。ここにいる一人一人に対して、そのあなたの、ご計画は、またご性質は決して変わらないということ、本当にありがとうございます。お父さんどうぞ、あなたのことを信頼して祈り続けていけますように、しかも祈りもなんか思いついたように、上辺のことをつらつら祈るんではなくて、あなたがその与えてくださる私たちに聖霊を通して、思いとして、志として立てさせてくださることに、本当にその真剣に向き合うことができるように、ある意味その重荷としてそれを受け取って、本当にそのこの心の中にある憂いというか、この苦しみを私にはどうしようもできないという、到底受け入れることのできないような、この状況を本当にあなたに期待して、助けを求め続けるような、その祈りを私たちにしていくことができますように、自分のことだけでなくもちろん、本当にそのお互いのその必要のためにも、あなたが願っておられることが実現するようにという、この祈りを続けていくことができるように、どうぞ私たちを導いてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。